お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヘブル人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はヘブル人への手紙4章12節から16節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ヘブル人への手紙4章の学びをしていますが、12節。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。心のいろいろな考えや計りごとを判別することができますと書かれていますが、ギリシャ語で、判別するものとは実際批評家を意味します。今日神様の御言葉を批評する者たちが大勢います。ところが神様の御言葉こそが批評家なのです。神様の御言葉があなたを批評し、私を批評します。神様の御言葉を裁く立場に立てる人間は一人もいません。それには多くの理由がありますが、そのうちの一つは、聖書のような本は他にはないということが挙げられます。神様の御言葉は1500年間にわたり、およそ45人の著者たちによって書かれましたが、一部の人たちは他の人のことなど聞いたこともありませんでした。それでも著者たちはみんな同意していました。彼らは皆輝かしい救いを示しています。このように素晴らしい本を裁く立場にある人間は一人もいないのです。以前に一度、とても立派なシェイクスピア学者の話を聞く機会がありました。多くの学者は謙遜ではないのですが、この人はとても謙遜な人物でした。講義を終えた後、彼は次のように言いました。今日私は皆さんにシェイクスピアの評論をお聞かせしようと試みましたが、今私はシェイクスピアを裁くことができる立場にはないということを申し上げたいと思います。謙遜な人でなければこのように言うことはできません。同様に聖書を裁くことができる立場にいる人間は一人もいないのです。あなたはこの聖書を裁けるほど十分に知ってはいません。ですから聖書こそがあなたを裁くのです。今日人々をキリストから遠ざけているのは罪です。人間を神様から遠ざけているのは知性的な頭の問題ではなく心の問題なのです。心のいろいろな考えや計りごとを判別することができますと書かれています。お分かりのように聖書は元来行動を取り扱うのではないのです。手が行うことは心が考えたことです。心は手が行うことを手がまだ自分のものとする前に支配しているのです。ですから神様の御言葉は心に降りていって心を取り扱います。主イエスは私たちの心について次のように言われました。マタイ15章の19節。悪い考え、殺人、姦淫、不貧困、盗み、偽証、罵りは心から出てくるからです。いずれも汚らわしいリストですが、あなたの心の中にあるのはそのようなものなのです。エレミア書17章の9節には、人の心は何よりも陰険で、それは治らない。誰がそれを知ることができようと書かれています。誰もあなたの心の中を知ることはできません。でも神様にはできるのです。神様の御言葉は私たちの心の核心を取り扱います。 神様の御言葉は実際の生活の場所、あなたが動き存在している場所に降りてきてあなたに出会うのです。ヘブル人への手紙4章の13節、作られたもので神の前で隠れをせるものは何一つなく、神の目にはすべてが裸であり、さらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのです。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。あなたは神様から何一つ隠しをせることはできません。私は若いクリスチャンであった時に思い違いをして、自分の計画を含む私の生活のすべての領域には神様を入れるまいと努力しました。神様が一定のものを私にくださり、一定のことを私のためにしてくださるようにと祈りましたが、自分の動機を神様にお知らせすることは決してしませんでした。祈りには動機を入れない方が良いものに聞こえると思ったのです。本当のことを言えば、私は神様に自分の動機を知らせる必要はありませんでした。なぜなら、主はいつも私の動機を知っておられたからです。神様はあなたの心の思いを知っておられ、すべてのことが神様には明らかにされているのです。あなたの人生は神様に対しては開かれた本のようなものです。神様はすでにあなたの心の中をすべて知っておられるのですから、神様にすべてのことをお話しした方が良いというものです。この章の14節から始まって7章28節まで、この書簡の著者はキリストがレビ記の祭司職よりも優れておられることを示していきます。このことはヘブル人への信者たちにとってとても重要なことでした。なぜなら、彼らは最初には天幕で奉仕し、後に宮で奉仕をした祭司たちであるレビ記の規則に従った大祭司を通して神様に近づくことに慣れていたからです。その祭司たちを通して彼らは自分たちの神様への献身をし、自分たちの生贄を持っていったのです。主イエス・キリストご自身こそ私たちの偉大な大祭司です。ヘブル人への手紙の著者はキリストの祭司職についてとても熱心でしたから、3章で次のように言いました。ヘブル人への手紙3章の1節、そういうわけですから、天の召しに預かっている聖なる兄弟たち、私たちの告白する信仰の使徒であり大祭司であるイエスのことを考えなさい。彼はこの書簡を読んでいる人たちにすぐに大祭司である方のことを考えて欲しかったのです。このことがこの書簡の残りの部分のほとんどの主題であり、もちろんこの偉大な真理の適用も書かれています。ヘブル人への手紙4章に戻りますが14節。さて、私たちのためには、諸々の天を通られた偉大な大祭司である神の子、イエスがおられるのですから、私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか。キリストが私たちの大祭司です。祭司に関する言及の中で、祭司職の異教的な概念が私たちの考えに影響を与えます。異教の祭司は実際人を神に近づけるのにはある神秘的な力を持っていることが不可欠であると主張して、一般の人々が神に近づくことを妨げます。このような考えはキリストの御業が完成していることと、すべての人が祭司であることを否定します。信者の万人祭司という教えはジョン・カルバンが強調した偉大な真理の一つでした。私たちすべてには祭司が必要です。みんな問題点を抱えているので、神様からの助けが必要なのです。ですからヨブはヨブ9章の33節で次のように叫んでいます。私たち二人の上に手を置く仲裁者が私たちの間にはいない。ヨブは彼と神様の間に立って片手をヨブの手に置き、もう一方の手を神様の手に置いて、ヨブと神様を一つにしてくれる仲介者、 あるいは祭司を切望しました。キリストこそ、この方を通して一人一人の信者が個人的に神様に近づくことのできる、その仲介者であり、祭司なのです。さて、私たちのためには、諸々の天を通られた偉大な大祭司である神の子、イエスがおられるのですと書かれています。主イエス・キリストはこの地上におられた時には祭司ではありませんでした。聖書の中で主が捧げ物をしておられることを示している唯一の箇所は、もちろん主はご自分のために捧げ物をする必要は決してありませんが、祭司には免除されていた宮の税金をその中から支払うことができるように、主がシモン・ペテロに魚を捕まえてその口から金貨を取り出しなさいと命じられた時だけです。主がそのようにされたのは、ご自分がこの地上では祭司ではなかったことをはっきりさせるためであったと思います。祭司になるためにはレビ部族のアロンの家系に生まれなければなりませんでした。主イエスはユダ部族の一員でした。祭司の家系ではなかったのです。主は王の家系でした。主がこの地上に来られた時、主は神様のために語る預言者として来られました。主は神様に対して私たちを代表してくださるために祭司として天に変えられたのです。しかし主は昇天された時に祭司になられました。主は私たちを救うためにこの地上で死なれ、私たちが救われたままでいられるように天で生きておられるのです。主が地上におられた時にご自分を十字架上で捧げられましたが、それが祭司の働きであることは本当です。でもあなたを代表する祭司になられるためには、主は天に帰るまで待たなければなりませんでした。キリストは三重の職務に従事しておられます。一つは、主が2000年以上前に地上に来られた時、主は預言者でした。これは過去のことです。二つ目は、今日主は祭司であられます。これは現在のことです。三つ目は、主は王として支配するためにいつの日にか来られるのです。これは将来のことです。主はこれら三つすべての職務に従事しておられ、これがこのヘブル人への書簡の偉大なる主題なのです。私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんかと書かれています。ヘブル人への手紙の著者は、私たちにチャレンジを与え、実際私たちにそのようにしなさいと命じるために、何々しようではありませんかと強調しています。ですから私たちもあらゆる努力をして、私たちの信仰の告白を固く保たなければなりません。ここで著者が、私たちの救いを固く保とうではありませんかとは言っていないことに注目してください。彼は私たちの救いのことを話しているのではなく、私たちのこの地上での証、証言について話しているのです。彼は私たちがキリストのために生きていることについて話しています。キリストは私たちを救うためにこの地上で死なれました。そして私たちが救われたままでいるため、そして私たちが良い証をすることができるように天で生きておられるのです。私は到底クリスチャン生活を続ける自信がありませんなどという人たちがいます。しかしそんなあなたにニュースがあります。あなたがクリスチャン生活をすることができないというのは本当ですし、神様は一度もあなたにクリスチャン生活をするようにと求められませんでした。神様が私たちにそのように要求しておられないことを感謝しています。なぜなら私たちは自分自身の力でクリスチャン生活をすることはできないからです。でも主は私たちを通してご自分が生きることができるようにと求めておられるのです。主はあなたが信仰の告白と証をこの地上で固く保つことができるように天で生きておられるのです。11章に行きますと、すべての時代の信仰の英雄たちの人生に信仰がどのような役割を果たしたかを示す信仰の英雄たちのリストが書かれています。そのリストの中に入っているすべての人たちは良い証をし、良い成績を収めました。 彼らの証は信仰を通しての良い証でした。ヘブル人への手紙4章の15節。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。キリストは罪は犯されませんでしたが、誘惑を受けられました。罪は犯されなかったのですが、試みに遭われたのです。荒野でのイエス様の試みの中で、主は堕落することはありえませんでした。なぜなら、主は神様であり、同時に人である方だからです。ところが試みの重圧は実際に私たちに対するよりも主の上には大きいものだったのです。主はヨハネ14章の30節にあるように、この世を支配する者が来るからです。彼は私に対して何もすることはできませんということがおできになりました。サタンはまたあなたの中にも何か火を見つけることができますが、主イエスの中には何一つ火を見つけることができませんでした。イエス・キリストは無限に誘惑の重さを担うことがおできになりました。主は誘惑を受けられましたが、罪を犯されませんでした。でも主は確かに試みを受けられたのです。だからこそ私たちがどのように感じるかを知っておられます。私たちには私たちを理解してくださる大祭司がおられるのです。さて、イスラエルの民にとってアロンの死の方がある意味でモーセの死よりも大きな意味があったのではないかと思います。アロンは彼らの大祭司でした。多くのイスラエル人たちがアロンと一緒に育ち、子供の頃彼と遊び、共に荒野を旅しました。彼らはアロンのところに行って、鳥なしの祈りを願うことができたのです。そしてアロンは彼らに同情することができました。アロンは彼らがどのように感じているかよくわかっていました。でもアロンが死んだ時、彼らはアロンの息子である新しい祭司は分かってくれるだろうかと悩んだのではないかと想像します。私たちには偉大な大祭司である方があり、この方はいつでも私たちのためにそこにいてくださり、私たちを理解してくださいます。主は私たちを理論の上で理解してくださるのではありません。この地上におられたとき、ご自身も試みられたのです。そして主は私たちの弱さの感情に触れられたのです。主はお腹が空くとはどういうことか、また悲しみに触れるとはどういうことかご存知でした。主は涙を流され、主は罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ヘブル人への手紙4章の16節。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。大胆にという言葉は、ずうずうしいという考えを含んでいます。何かある種の生意気な、あるいは独断的な感じがします。しかしここで使われているのはそのような意味ではありません。この言葉はギリシャ語ではとても興味深い言葉です。パルレシアという言葉で、この言葉はアテネの人々が高く評価した言論の自由を意味しています。彼らはおそらく一般的な市民には話す自由があるべきだと感じた最初の人々だったと思います。ですから私たちは、恵みの御座に近づこうではありませんかと書かれています。私たちは主イエス・キリストに自由に話すことができます。あなたは誰にも話せないようなことでも主に話すことができます。主はあなたの弱さをご存知であり、あなたを完全に理解してくださいます。主は神様であられますが、人でもあられ、 ですからあなたは大きな自由を持って主のところに行くことができ、自分の心を開くことができます。ですからとても敬虔ぶった華やかな言葉の祈りは、主が感心されるようなものではないのだと思います。特に私たちが自分の心と生活の中にある何かを覆い隠そうとしているときはなおさらです。私たちが自由と開かれた心を持って主のもとに行かないとき、主は私たちに背を向けてしまわれるのではないだろうかと思います。私たちの祈り会がもっと効果的でない理由の一つはそれです。私たちはオープンで真実になることなしに、むしろ自分を押さえつけて主のところに行くことが多いのではないでしょうか。またここには恵みの御座にとありますが、神様の御座は恵みの御座です。以前には裁きの御座でしたが、今は憐れみの座、恵みの御座なのです。またここには憐れみを受けと書かれていますが、私たちには多くの憐れみが必要です。憐れみはある意味で否定的です。過去のことを語っています。私たちは神様の憐れみによって贖われました。テトス三章の五節にあるように、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに、神様はあなたに憐れみ深くしてくださっています。また恵みをいただいて折にかなった助けを受けるためにと書かれています。神様の助けはとても積極的なものです。これは将来のことを語っています。私たちは憐れみを獲得し、恵みをいただいて折にかなった助けを得ることができるのです。ダビデは詩編23編の一節で、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありませんと書いています。麗しいのはダビデが私は乏しいことがありませんということができたということなんです。あなたは天に大祭司であり、あなたの羊飼いである方がおられ、あなたはその方のところに行くことができるのです。どうでしょうか。ところであなたはもう主に自分の罪を告白されたでしょうか。主はもうあなたの罪をご存知です。ですから作ろう必要はありません。ありのままの状態で主の身元に行けばよいのです。主の身元には折にかなった助けを得るために憐れみと恵みがあるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は私たちの偉大な大祭司というテーマで、ヘブル人への手紙4章12節から16節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。